This is Radio Momo.
ワクワクキャンパスナビゲーション。
皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科3年。私のカラオケ18番は Perfume の曲です。ブヨハルカです。
私のカラオケ18番は創生のアクリオンの1年の市原ほのかです。
はい、私のカラオケ18番は TM レボリューションのホットリミット1年生の市村彩里です。
私のカラオケ18番はいすゞのトラック1年の福本大輝です。
はい、はい、お願いします。
はい、はい、お願いします。
で、福本くん、なんだってい
すゞのトラックですよ。ご存知ないですか？テレビやってるじゃないですか。
ちょっと知らないな。聞いてみたいな。
聞いてみたいな。聞いてみたいな。すごい恥ずかしいんですけど、聞いてみたいですか？
うん、すごい聞いてみたいな。
じゃあ歌います。いつまでもいつまでも走れ走れいすゞのトラックってやつですね。
はい、ありがとうございます。
素晴らしい美声。
すごい、声で
めっちゃ歌ってくれたね。
恥ずかしい。
意外と美声だったね。
すごい声ね。
他の人は歌わないんですかね。
まあ、
ちょっとパフュームとか聞きたいんですけど、
ちょっと今日は喉が出来上がってないかな。
出来上がってないですか。
多分ね。
ちょっと残念。来週じゃ歌ってもらいましょう。
マジか。ということで皆さん気づきましたか。
お、なんか、
なんだか今日は
すっきりしている
空間がありますね。
マイクの取り合いをしなくていい感じになってるよね。
マシアリ。一個ありますね、ちゃんと。
そうそう。今回から。みんな1年生がいっぱい入ってラジオにいっぱい入ってきてくれたってことで、
はい、
2チームに分かれまして、
はい、
ほう、はい、
で、まあ、この4人とあともう1人ちょっと見学に今日来てくれてる子がいるので、その5人で今後この毎月4週目は私たち4週目チームで担当していきたいと思います。
イエーイ。
それではまたも改めてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ハモりますね。
まあ、このメンバーが決まった経緯なんですけど、
ね、はい、
ね、みんな厳正な抽選の結果で決まったよね、
はい、そうですね。
そうですね。
すごくもう厳正極まれない感じで決まりましたね。
あのグーとパーで決めるやつで、ね、
手に汗握る感じ。
ちなみに福本くんは選択肢あったっけ。
福本くんは選択肢なかったです
ね。
強制的に割り振られましたね。
ね、男の子が1年生2人だから、
はい、もう女の子がグーとパー出してるのを外で眺めてる感じ。
でも今鼻のある感じで周り全
員そうなんですよね。周り女の子ばっかりでいい思いさせてもらってます。
もうやめだぞ。
そんなことないよ。そんなことないよ。
思ってねえだろ。
そんなことないですよ。
ごめんね、1人すごい年上がいるけど気にしないでね。
そんな、いや、もう皆さん美人ばっかりでね。
はい、
またラジオで伝わらないから何でもいいだろうとか思って。
申し訳ないです。いや、もう皆さん本当に可愛いんです。
今すごい小バカにした顔で言ってたよね。
はい、私の方も決めてたよね。
そんなことないですよ。それはもう、まあ、それはもう、なんというかね、
まあ、
いっぽいでございます。
アップで話し合おうか。
はい、最高だな。
はい、
は
い、すいません。
じゃあ番組紹介の方に行きます。この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという私たち岡山理科大学唯一の文系である社会情報学科の学生がラジオ番組を企画、収録、そして編集も行っている番組です。この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメール、フェイスブック、ツイッターで募集しています。メールアドレスはmomo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp ツイッターアカウントは @ワクワクキャンパス @wakuwakucampus です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしています。で、今日の番組内容になるんですが、前半は社会情報学科の講義紹介コーナー、私たちが普段どんな講義を受けているのかちょっとだけ紹介します。そして後半は今回からの新シリーズ、私たち大学生の視点からニュースについて議論するニューストークのコーナー、今月17日に住民投票が行われたばかりの大阪都構想について議論していきたいと思います。ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。
情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
それでは早速最初のコーナー、講義紹介コーナーです。今回は社会情報学科の1年生を対象に開講されている経済言論についてちょっとだけ紹介します。
今回は経済言論について紹介するということですね。
はい、
はい、でその経済言論というのがどんな学問なのかということなんですが、まずその皆さんが思っているような経済学の基礎になるような勉強をするのが経済言論ですね。でこの中ではその諸々の事情、例えば商品を買うときにあっちの方がいいかなとか、そういう感情は抜きにして買うか買わないかみたいな、そういったシンプルな議題を取り扱っていきます。
はい、
例えば A 店と B 店があったとして、その世界には2人しか人がいないんですよ。
はい、あら、
でその A 店と B 店で100円の同じものを売ったとします。
はい、
はい、
そして例えば A 店が90円でそのものを売って、B 店が80円で売ったとします。
はい、
でするとやっぱり人間って安いものに行っちゃうじゃないですか。
そうですね。
で2人とも80円の方に行って買ってしまったら160円じゃないですか、足して。
はい、
でそうすると全体で見るとやっぱその店というかその国自体の損害になるっていうか。
ああ、だから経済全体、
そう、
店個々の利益じゃなくて、
その経済全体的な損害が出るっていう。
はい、あ、なるほど。じゃあ国全体で見ると100円を2つ買ってもらった方が助かるわけなんですね。
そうです。
はい、
でまああれだよね、こういうのってさ、
はい、
このまあ今はさ、この店2つ、お客さん2つの、まあ、国前提で話したけど、
はい、
こういうのってもう市であったり県であったり国であったり、
はい、
すごい広いところに当ててみても全部に当てはまることだよね。
はい、そうですね。でそういうのがゆくゆくは、その今やってるのは簡単なことですけど、だんだんこれがそれこそ市県国みたいな感じで大きくなっていって、その株とかそういう世界規模のものになっていくんですかね。
まあ、
景気は国ですかね。はい、
楽しみね。
はい、だんだんとね、
早く学びたいよね、そういうの。
そうですね。今は簡単なことばっかりやってますけど、だんだん難しくなっていくんですよね。
ちょっとね、大学入ってからね、
はい、
株ちょっと興味が。
あ、株をやりたいんですか。
いや、まあちょっと勇気がないんだけど、
はい、
あの株ってどういう仕組みなのかなっていうのは常々思っていて、こういうのを学んだらちょっと分かるんじゃないかなと思って、
はい、
楽しみなんだよね。
あ、そうですね。
あ、
じゃあここで学んだことを、その株をやりたいと思いますということで、
はい、頑張ります。
はい、まあ、そういった風に経済の基礎について学んでいきたいと思います。
それが経済言論
講義紹介コーナー、いかがだったでしょうか。これからも私たちが大学で学んでいることをここで紹介していけたらと思います。
さて、ここからはニューストークのコーナーをお送りします。今回は先日住民投票で否決された大阪都構想について議論していきたいと思います。そもそも大阪都構想とは、古くは1953年昭和28年に始まった議論で、その後2000年頃にも当時の大阪府知事が大阪新都構想というものを唱えています。先日大阪で賛否が問われたものは、2010年3月に当時の橋本府知事を代表とする大阪維新の会が発表した行政構造で、大阪市と堺市を東京23区のような特別区に再編することで二重行政を解消しようとしたものです。
へえ、昭和28年から始まってたんだ。
古いです
ね。そうなんですか。
結構ね、昔からずっと話し合われてきたものではあるみたいだね。
はい、で結局その都構想都構想って言ってたじゃないですか。
うん、
でも結局何が変わるんだったんですかね。
え、何か3人はイメージっていうか、こういうのがあるんだなっていうのは知ってるのはあった？
え、私は正直なんかあんまりよくわからなくて聞いてみたいんですけど。
うそうですね。僕はそのさっき二重行政って言ってたじゃないですか。
うん、
でそれであのお金の無駄が省ける、 聞いて、そういう意味では大賛成だったんですけど、
なるほど、
どういう、まあ、お金の無駄が省けるのは助かるんですけど、そのなんか否定的な意見があったから今回否決されたのかなって思って、なんで否決されたんですかね。
その二重行政が解消されるっていうのが、はい、大阪府と大阪市で似たようなことをしているじゃないか、どっちかがやればいいじゃないかってなって、でその今東京が今その特別区23区東京23区が特別区で、はい、まあ、それを見本にして大阪都構想っていうのができてたんだけど、東京はその23区ら辺って消防とか水道とかなんかそういう大きい規模でやる行政は都がやってるんだけど、
はい、
その23区単位で細かい行政のことはやってて、普通の市がやってることとかはその23区だから渋谷区とか港区とかそういう単位でやってるのよ、
はい、
だからそういう役割分担が改めてできるっていうのが、
じゃあ今回の都構想でその東京みたいに、だから大きなことは大阪がやって、で小さいことはその何とか区みたいな感じの単位で大阪もできるようになるっていうのが今回の大阪都構想だったんですかね。
うん、ざっと言ったらそんな感じよね。
なるほど。
だからあの地方の、まあ、こういう要望があって、こういう条例を作ってほしいんですけどっていうのをわざわざその何とか県だったらその大きい、うん、一番大きい県のところに行って、うん、これをしてくださいって言って、はい、あ、じゃあ分かりました、はい、これを作りましょう、でその条例ができていたからものすごい時間がかかった。
時間がかかるんです。でそれを区でできるようになったら短くなるみたいな感じなんですか、ね、
そうそうそう、だからそれでいいんじゃないみたいな、
とか、まあ、今のも市に行ってもよかったんだけど、市よりはやっぱり区の方がちっちゃい単位になってくるから、
はい、
よりきめ細かい、だからこの地区の住人はそれをしてほしいけど隣の地区の住人はしてほしくないとかだったら、それが市の単位だったらできないけど区になったら別々の区だからできるとかっていうのもあるから、きめ細かい対応はできるようになってたね。
あ、じゃあ一つの区ではこれはできるけど他の区では真反対の
法律みたいな、真反対まではいかなくても、はい、その法律があるかないかがバラバラだったりとか、
はい、
自由に取り決めれるんですね。
はい、あ、じゃあ小さい市がいっぱいあるみたいな感じなんですかね。
うん、イメージとしてはそんな感じが近いかな。
はい、
今回の都構想で一番あの個人的にびっくりしたっていうのが、その投票のことについてなんですけど、そのデータで見ると70代は本当に反対が多くって、それ以外は賛成が結構多かったんですよ。
そうだね、
5、6割とか言ってて、これだけ見たら、あ、可決されるのかなって思ったんですけど、否決されたじゃないですか。
あ、そうですね。
これってただ単にその若い人がその投票に行ってないなのかだけなのか、はい、それともその日本っていうのは高齢社会ですから、70代とかの方がものすごいたくさん行かれてて、
なるほど、
否決されたのかっていうのはすごい不思議だったよね。
でもどっちもあるとは思うな、多分その若い人の投票率が低かったっていうのも、まあ、多分あるとは思うし、細かいデータちょっとないんだけど、その70代の人自体がまず分母が大きい、でプラス投票率も高かったから、実際の投票の票数で言ったら若い人が少なくって、でそのお年寄りの方が多いからこういう都構想否決っていう結果になったっていうのは多分どっちもあるのかなとは。
あ、なるほど。
でも投票率自体は他の選挙よりすごい高くて、
ですよね、
は
い、60% とか言ってますよね。
そんなにいったんですか。
66% だね。だから
高いですね。
前回 その大阪市長選っていうか2011年にあったんだけど、その時が60.92% で、今回の住民投票が 66.83%、 で、まあ、これのまあ、多分みんなが興味を持ったっていうのも大きいと思うんだけど、その市長選挙とかと違って住民投票だから、いろんなところでバンバン宣伝を打てたっていうのがあって、テレビ CM とかバンバン流したり、まあ広告とかだし、その投票の当日まで、あのその賛成派反対派どっちもが選挙活動できたっていうのが大きかったんじゃないかなっていうのが一つあるみたいで。
なるほど。
でも実際それで、その選挙の対象の地区の人たちが、まあ、その有権者の人たちがみんなが興味を持って、まあ、その大阪の市の ことだったりっていうのを考えれたっていうのではすごいいい選挙だったのかなとも思います。
あ、そうですね、僕もその政治のこととかはあんまり興味なかったんですけど、この大阪都構想のことは結構有名だったので、今回その政治の関係の話をするなんていうんですかね、いい機会になりましたし、
そうだね、
はい、
やっぱり全国区で取り上げられるじゃん、はい、であとあのやっぱり橋本さんがそういう広報上手みたいなところもあるから、あ、
そうですね、
でみんなが注目してたっていうのもあるし、であとその今まで割とメリットばっかり言ってきたんだけど、
はい、
そのデメリットっていうのもあって、
はい、やっぱりあるんですね。
だから今のその大阪都構想によるかかるコストが数百億単位でかかるんよ。だからそのさっきの二重行政とかの解消でコストが下がるっていうのもあったけど、初期費用がかかるからその回収何年かかって回収するかっていうのもあったり、
はい、
それからあの反対意見としては都市構想しなくても別に
もういいんじゃないかっていう、
だってもうあれでしょ、削減だったら別にできるでしょみたいな感じの意見もあったりして、
はい、まあそうですね、
大阪都構想の特別区を設置することによってかかるコストも結構大きいから、
はい、
まあ、あの長所も短所も、まあ、どっちも捉えようがあるのかなっていうのは、まあ、情報だけだからあれなんだけど、そういうのはちょっと思いました私は、
はい、まあ、じゃあ初期費用がだいぶかかるけど、その分経費削減とかで、まあ、時間はかかるけど回収ができるっていう、そのあたりの見極めが、まあ、今回否決された原因になってるんですかね、
なってるのもあるのかなと思います。まあ、
はい、あと今の状態を変えたくないっていう意見もあるんじゃないかな、
はい、
あとあの聞いたのがその特別区になるから住所が変わると、お年寄りの人たちが住所か変わるのかっていうので渋るっていうのもあったらしい。
あ、はい、まあ、企業とかの住所も全部変わるんですかね。
うん、だからその大阪市何区っていうのが、その大阪府大阪市何区っていうのが大阪府何区になるから、
はい、
もうだから住所が全部変わっちゃうからっていう理由でちょっと嫌だなっていう人も結構いたみたい。
確かにめんどくさいなって思う人もちょっと、
まあ、企業も広告作り直さないといけませんからね、
と、まあ、今回その大阪都市、都構想について、まあ、ちょっと難しい議題だったんですけど、
はい、
でもこれってニュースですごく取り上げられてた話題じゃないですか、
はい、そうですね、
で、あ、まあ、都構想するんだとか思ってたんですけど、いざこれ調べてみると本当何も知ってない、本当にその内容を全く理解してなかったっていうのがすごい浮き彫りになって、
はい、
で、まあ、今日きっかけにすごいなんか行政のことだとか政治のことだとか、
うん、
というのがちょっと興味持つきっかけになったかなっていう、いい機会になったかなっていう、
いい経験になりました、
まあ、今回のことで、まあ、未成年も政治に関心を持ち始めるんですかね、まあ、関心を持つ人が増える、
まあ、いいきっかけにはなってるね、
はい、
すごい大きなニュースだからね、
はい、
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム、理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科、まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
This is Radio Momo ワクワクキャンパスナビゲーション。
あっという間の30分、お別れの時間が近づいてまいりました。今日は番組の前半、講義紹介コーナーで社会情報学科の1年生を対象に開講されている経済言論についてご紹介、そして番組の後半、ニューストークのコーナーでは住民投票で否決された大阪都構想について改めて話し合いました。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメール、Facebook、Twitter で募集しています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp Twitter アカウントは @わくわくキャンパス @wakuwakucampus です。 詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしています。
次回の放送は6月13日土曜日この時間です。次回もぜひお楽しみに。ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りしました。